もしもし。
あ、もしもし。
テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、まずは最初に、はい、今日のご相談の簡単な内容を教えていただいてもよろしいですか？
はい、夫婦問題なんですけれども。
夫婦問題ですね。わかりました。はい、では詳しくお伺いする前に、今おいくつですか？
は
い、
52歳です。
うん。奥様は
49歳です。
49歳。お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、3人います。
はい。
高校1年16歳。
それは
長女です。
長女さんが16歳。はい。はい、
次が長男、中学1年13歳です。
13歳。
次女、小学校4年生の10歳です。
10歳ですね。はい。じゃあ今5人で住んでらっしゃるんですか？
はい、はい、そうです。
はい。奥様も、あなた様もお仕事されてる？
はい。
うん。
そうですね、
共働きでっていうことですね。
はい、そうですね、はい、
うん。それでご夫婦の問題ということでしたけれども、
もう、下の子が生まれてから10年ですかね、うん、
はい、
セックスレスで、うん、夜の生活が全くない状態がずっと続いていて、
うん、
はい、僕としては非常に、
うん、
辛い状態でずっと今まで過ごしているんですけれども、
うん、レスになるきっかけみたいなものってあったんですか？
妻がもともと性格的に短気で、まあ、せっかちな性格でして、
うん、はい、
夜の生活っていうのも子供を産むための手段であって、
うんうん、
予定通り子供が生まれればする必要はないだろうと、
はい、うん、
いうことでですね、
うん、
もうずっとそこからずっと拒否をされて、
うん、恋人同士の時もお二人の熱い夜っていうのはなかったの？
いや、そういうわけではないんですけれども、うん、結婚する前も何回かねそういうことはあったんですけれども、うん、いよいよ結婚した後はだんだんこうお互いが慣れてくるのか、
はい、
でまあ3人目の子供が生まれるまでは、
うん、
僕の求めにも応じて、してくれたんですけれども、
うん、
もう3人目が生まれた後に、
うん、
もう一応これで、子供は予定通り3人生まれたので、
うん、
もうこれ以上する必要はないでしょっていう感じで言われて、
うんうん、
でまあ無理やり1回か2回っていうのはその後あったんですが、
うん、
それ以降はもうばったりと何もなくなってしまって、
うん、
たまに、
うん、
求めても、
うん、
今日は疲れてるからとか、
うん、
子供がなかなか寝ないからとか、
うん、
まあそういう理由をつけて、
うん、
ずっと拒否され続けて、
うん、
でまあ僕も50歳を過ぎたあたりのところで、はい、
うん、
求めると、
うん、
もう50も過ぎたのに、
うん、
まだそんなことしたいのみたいな感じで言われて、結局拒否されて、
うん、はい、奥様とそういうことではない普段の会話ってどうなんですか？
普段の会話っていうのは、うん、普通にちゃんとできてます、うん、
仲良しなのかな、はい、普通にお話いろいろなこと話したり、
はいはい、
お買い物に一緒に出かけたりとか、
はい、
うん、
そういうこともします、
うん、
ただ、
うん、
妻も49歳になってきて、
はい、うん、
更年期障害にこうなってきているのか、はい、最近非常に口調がきつくて、
うん、
僕がなんかすごく何も家のことをしてないというような感じでものすごくこう責められてですね、
うん、
ここ最近も例えば新聞を縛って出しておいてほしいというふうに素直に頼めばいいのに、
うん、
私はずっと忙しくしてるのに、
うん、
そういうこともしてくれないねみたいな感じでなんかすごく言われて、
うん、
いやもう別にそれやれって言うんだったら別にやってって普通に頼めば新聞も雑誌も縛るのに、
うん、
なんか何もやってくれないねみたいな感じですごく闇みたいなことから入ってきて、
うん、
でこっちも怒って、うん、まあ、そうなじゃあもう置いとけよもう縛るからって言ったらいいわとか言って自分で縛るからみたいな感じで、
うん、
こう引っ込めたりなんかして、
うん
うん、もう全然こう素直な応対というのが全然なくて、
うん、そうなんですね、
はい、
でも主婦経験者として言うとね、
はい、
頼まないとやらないっていうのはね、役に立たないんだわね。だってほら忙しそうにしてて奥さんが、それで新聞とか雑誌とか散らかってたら、はい、別に言われなくてもやるでしょ。
まあまあそうなんですけれども、
頼まれればやるんだよ、頼まないから素直じゃないからって言ったらね、それは私も殻に入るなって感じ。
僕もちょっとこう仕事柄朝早くから夜遅くまでずっと家を空けてるということがこう週に何回もあるもんですから、その間にやっぱり妻は家で子供の世話とかしてるもんですから、まあもちろんね、ストレスがたまるとかっていうのは当然わかるんですけれども、だからといってこう最近はその暴言がやっぱり激しくなってきたので、困るなっていうのと、やっぱりその10年間のセックスレス状態っていうのが最近我慢できなくなってきて、困ったなっていうこともあって、
念のための確認なんですが、
はい、
浮気されたことはないですか？
ない、全くないです。
ああ、よかったです。なんか、はい、こっそりでもなさって言ったら、女性って結構敏感だから、それもしバレてたらそれは絶対に応じないよなってちょっと思ったんですけど、それは神に誓ってないということなんですね。
それは全くないですね。
わかりました、はい、これからどう立て直すかっていうこともありますもんね、はい、
そうですね。
はい、わかりました、
はい、
今日お答えいただきますのは精神科医の高橋龍太郎先生です、
はい、
では先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いします。
まあ大きな概論もお話しすると、
はいはい、
日本人の夫婦は、
はい、
セックスレスっていうことで言うと多分、
はい、
世界で一番パーセントが多い夫婦ですね。
ああそうですか。
まあ奥さんが言うように最後の子供ができたらセックスはそんなに自分はしたくないっていう女性もすごく多いし、
はい、
それから男性の側も、
はい、
あなたのように割と激務でありながら、
はい、
性行為を求めるっていう人も本当に少なくて、
はい、
男性の方もエネルギー不足で奥様に向き合わないし、
はいはいはい、
奥様の方も強いて性行為を夫婦の間のメインテーマに置かない夫婦っていうのはむしろ多数派なんです、はい、50近くになってくるとね。だから自分のところだけがちょっと異常なんじゃないかって思う必要は全然ないです。
あ、そうですか。
むしろ、はい、そっちの方が多数派だっていうぐらいにみんなセックスレスの問題は、
はい、
あんまり逆に言うともう悩まなくなったぐらいに、
はい、
むしろ多数派になってるぐらいです。
そうなんですか。
そうなんです。
妻の方が、今先生が言われたように、あんまり悩んでない感じなんですよね。
そうですね、
はい、私がかなりやっぱり定期的にこう夜の生活がしたいもんですから、たまにはどうみたいな感じで誘うんですが、そんな気はないっていうことで完全に拒否されてしまうもんですから、はい、
ね、奥様の気持ちはもうそんなに必要ないよっていうふうにもう、
はい、
決断みたいなのが終わっちゃっているから、
はい、
それを今のような直接的な言葉で誘っても、
はい、
まず無理だと思うんですよね。
そうですか、
だからむしろ性行為そのものよりも、
はい、
2人の間のスキンシップを回復するぐらいのつもりで、はい、いろんな局面でいろんなスキンシップを作り上げるっていう風に心がけていった方が遠回りに見えて近いような気がする。
あ、そうですか。
で、特に男性の場合は目で見た刺激みたいなことにすごく反応しやすいんですけれど、
はい、
女性は目で見た刺激に反応するってことは少なくて、
はいはいはい、
やっぱり皮膚接触の持っている、
はい、
言ってみれば、
はい、
触って何か少し 感情がほどけるみたいなことはすごく多いので、
はい、
接触を少しずつ増やしていくっていうようなことはしないと、
はい、
なかなか最後のところまでいかないと思いますよ、
は
い、
あ、接触ですか。
接触だから、例えば簡単に言えばちょっとしたことで肩に触るとか、はい、ちょっとしたことで手を握るとか、
はい、
それには例えばさっき奥様がおっしゃったように、はい、今あなたがどんなに疲れたとしても、恋人同士の時のあなたであれば、
はいはい、
恋人である彼女にこれをやって、はい、あれをやってって言われる以前に、
はい、
彼女の気持ちを前もって汲み取って、いろんなことをしてあげたでしょ。
はい、そうですね。
そういうことですよね。
はい、
だからそういうことですよ。そういうことで例えば先回りして片付けてあげようとしたら、はい、例えば、はい、お互いに片付け合いながらなんとなく、はい、体が接触したり、はい、手が触れたりとか、
はいはい、
そういうことが次のステップに行く大事な第一歩なんですよ、はい、だから二人で共同の作業をしながら、
はい、
結果的にはスキンシップにつながっていくような関係性、はいはい、柔らかいあったかい関係、
はい、
そういうのをあなたがゆっくりゆっくり準備して、
はい、
そのことを厭わずにやっていくと、
はい
は
い、
僕はまだまだ道は開けるように思います。
ああ、そうですか、
うん、
その2人の共同作業っていうのがなんか
すごく大事ですよね、
はい、
で共同作業の結果スキンシップが生まれてきたら、
はい、
彼女の気持ちも和らぐだろうし、
はい、
彼女のまあ言ってみれば固くなさみたいなことも、
はい、
ここまでそんな攻撃的な調子にはならないで済むと思いますよ。あ、
はい、
だからそれをうまく作り上げていくってことがこれからのあなたの課題かな、
はい、そうですね、
うん、はい、で今もう奥様の関心は、
はい、
もうお子様にもう 95% ぐらい振り向いてもう集中しちゃってるから、せめてそれがそ、
ね、はい、
まあまあ8割ぐらいが子供で、
はい、
2割自分の旦那さんの方に視線を交わすぐらいになっていくには、
はい、
一緒に共同作業をいろんな形で厭わずに、
はいはい、
あなたが頑張って続けるってことがすごく大事だと思います。
なるほど、
うん、で結果的にその先に感情的に進むようなことがあれば余計いいし、はい、でも焦らないことが大事。
あ、焦らない、はい、
うん、
一回それで
ちょっとやってみてください。
はい、ありがとうございます、は
い、いかがですか、少し方法が見えてきましたですかね、
はいはい、そうですね、あの2人で共同作業をいろいろしてみるっていう、
でも、はい、まずは共同作業を してもいいな、はい、したら楽しいなって奥さんが思わないといけないじゃないですか。
そうです ね、
その気にさせるにはときめかせさないといけないのよね。ときめかないとやっぱりその気にならないものね、
はい、うん、そうですね、
だから、はい、あの手この手を使ってはい、ときめかせてくださいよ。
たまに花を買ってもいいですし、
はい、いいですね、うん、思いっきりときめきますよ、
はい、
うん、そうですね、今まで多分そういうのやってないんだわ。
そうですね、あまり何か物を買って買えるとかっていうことがなかったので、
うん、
一回ちょっとそういうのも試してみたいと思います。
そうですね、はい、で、はい、1回や2回で成功すると思わないでくださいね
、はい、
10年かかって凝り固まってるんですから、はい、今回の人生をかけて解きほぐしていくというね、
はい、
そういう根性を持ってよろしくお願いいたします。
わかりました、
はい、
はい。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。